声の広報藤沢第1778号、2024年令和6年6月25日号。編集発行、藤沢市広報シティプロモーション課。郵便番号 251-8601、 藤沢市朝日町 1-1、 電話0466-25-1111、ファックス0466-24-5928。 発行日毎月10日と25日。ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp。 藤沢市コンタクトセンター、藤沢市へのお問い合わせはこちらへ、0466-25-1111。午前8時から午後9時、年中無休。それ以外の時間は0466-25-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス 050-5536-7060。 市民センター電話番号、睦合市民センター 81-6677、片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、 長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 全行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、鵠沼市民センター 33-2001。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力藤沢市展示図書館。2024年6月1日現在の推計人口44万4145人、うち男21万9032人、女22万5113人、世帯数20万3683世帯です。2目次。1関東アナウンス。2目次。3/2024江ノ島マイアミビーチショー。4特集、もうすぐ夏到来、熱中症対策を万全に夏を元気に過ごしましょう。5藤沢市市民憲章制定60周年を迎えます。6国民年金保険料免除納付猶予制度のお知らせ。7ヘルプマークをご存知ですか。8地引き網漁業体験学習イベントに参加しませんか。9藤沢新旧アート事情。102024夏休み親子で工場見学&金属加工体験。11藤沢市市子ども講座。12納付期限は21日月曜です。13後期高齢者医療制度のお知らせ。14市税納付相談の臨時窓口を開設します。15放送通信講座、初めてでも大丈夫中国語基礎講座。16こんなトラブルにご用心、 SNS 型投資詐欺にご注意を。17幼児教育保育の無償化にかかる給付費の申請手続き。18地域団体向けデジタル出張講座。19海山交換会、松本市親子と夏の藤沢を大満喫。20 手話講習会上級コース、21心のバリアフリー講習会、働く幸せ実現のため社員から教わったこと、22夜活藤沢ちょこっと聞きたいマネープランの話、23第49回藤沢市民祭り飲食物販出店者募集、24マイナンバーカード北部窓口の開設時間が変わります、25文書館が開館50周年を迎えます、26海洋科学教室夏休み海を学ぼう、27藤沢浮世絵館展示、28広報藤沢プレゼントコーナー、29カルチャースペース、30ケーブルテレビ、31レディオ湘南、32公民館、33スポーツ、34暮らしの情報ガイドお知らせ、35暮らしの情報ガイド催し、36暮らしの情報ガイド講習講座、37暮らしの情報ガイド募集、38健康保険、39休日夜間などの休館診療。32024江ノ島マイアミビーチショー、7月1日の片瀬海岸東浜での海開きを合図に海水浴場がオープンします。今年の夏は藤沢のビーチをぜひお楽しみください。問い合わせ観光課。海水浴場の開設期間、片瀬東浜海水浴場、7月1日月曜から9月1日日曜、片瀬西浜久下沼海水浴場、7月1日月曜から9月1日日曜、辻堂海水浴場、7月13日土曜から8月31日土曜。海開き、時7月1日月曜午前10時、ところ片瀬海岸東浜。サザエさんビーチクリーン、時7月1日月曜午後1時から2時15分、ところ片瀬東浜海水浴場。申し込み6月30日日曜までに2次元コードから、2次元コードがあります。マイアミビーチショー夏花火、時7月23日火曜、8月11日日曜、17日土曜、24日土曜、30日金曜、午後7時40分から7時45分、雨天悪天候の時中止。ところ片瀬西浜久下沼海水浴場、アップサイクルクラフトワークショップ、時7月31日水曜、8月7日水曜、午前10時、午後1時、ところ、片瀬東浜海水浴場、定員各回20人先着順、当日整理券を配布します。仮面ライダーガッチャードショー、時8月3日土曜、午前11時、午後3時、ところ、片瀬東浜海水浴場。東浜盆踊りフェス、えの盆、時8月3日土曜午後5時、ところ、片瀬東浜海水浴場。海水浴場でのルール、海の家以外での飲酒禁止。ペットの海の家への入場制限、海への入水禁止。音響機器は適度な音量に制限。大型テント設置の禁止ほか、その他のイベントなど詳細は藤沢市観光公式ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。写真が3枚あります。説明。1、晴れた日の片瀬東浜海水浴場と江ノ島。 海には大勢の人が入っていて、砂浜には日よけテントが立ち、たくさんの人がいます。2. 祝海開きと垂れ幕の下がるくす玉、その下に鈴木市長、海の王子などが並んでいます。3. 海に上がる花火。4. 特集、もうすぐ夏到来。熱中症対策を万全に、夏を元気に過ごしましょう。熱中症は対応が遅れると生命に危険が及びます。予防法を知り実践することで、今年の夏を元気で健康に過ごしましょう。問い合わせ、健康づくり課、50-8430。熱中症は真夏や炎天下だけではなく、梅雨の合間の気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日など体が暑さに慣れていない時にも起こります。特に高齢者や乳幼児などは体温調整機能がうまく働かず熱中症を起こしやすいので十分な予防が必要です。熱中症の症状、軽度、めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、痛み、手足がしびれる、気分不快、ぼーっとする。中等症、頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい、倦怠感。重症、意識がない、呼びかけに対し返事がおかしい、痙攣している、まっすぐ歩けない、体に触ると熱いなど。市内の熱中症発生状況、市では2023年調査期間中に185人が熱中症で救急搬送されています。熱中症による救急搬送者数は年々増えていることからも、普段からの熱中症対策が必要です。熱中症は住居でも起こります。熱中症による救急搬送患者の発生場所として庭などを含む住居での発生が全体の約 30% を占めています。家の中などにいても油断せず、熱中症の予防対策を行いましょう。高齢者は注意が必要です。高齢者は体内の水分量が少ないなどの理由から熱中症になりやすく、75歳以上の高齢者が最も多く救急搬送されています。グラフがあります。年度別熱中症搬送患者数、2021年度90人、2022年度153人、2023年度185人、上昇傾向にあります。暑さに関わる情報をチェック。熱中症特別警戒アラート、県内すべての観測地点で翌日の最高暑さ指数 WBGT が35予測値に達する場合に発表されます。発表された時は不要不急の外出を控えましょう。熱中症警戒アラート、県内の観測地点のうち1か所以上で翌日の暑さ指数 WBGT が33予測値を超え、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される場合に発表されます。暑さ指数 WBGT とは、熱中症発症を予防することを目的とした指標のことです。気温だけでなく湿度や日差しの違いも考慮しているため、より的確な熱中症予防情報を提供できます。熱中症を予防するために、真夏に向けての準備、暑さに備えた体づくりをしましょう。日頃から体調確認をしましょう。周りの環境を整える。外出時は天気予報や暑さ指数 WBGT を参考に、暑い日や暑い時間帯を避けましょう。室内の温度、湿度を確認し、エアコンなどを利用しましょう。外出時には工夫と対策を。日傘、帽子、保冷剤、 首周りを冷やすグッズなどを活用しましょう。体調に異変を感じたら涼しい場所へ。喉が渇く前のこまめな水分補給。熱中症への気づき合い。高齢者、乳幼児など熱中症にかかりやすい方への見守りや声かけなどを積極的に行いましょう。熱中症かなと思ったら、応急手当が大切です。チェック1、熱中症を疑う症状がありますか？めまい、吐き気、大量の発汗など。はい、チェック2、呼びかけに応えられますか？はい、対応。涼しい場所へ避難し、服を緩め、体を冷やす。チェック3、水分を自力で摂取できますか？はい。対応、水分、塩分を補給する。チェック4、症状が良くなりましたか？はい。対応、そのまま安静にして十分な休息をとり、回復したら帰宅しましょう。チェック1、熱中症を疑う症状がありますか？めまい、吐き気、大量の発汗など。チェック2、呼びかけに答えられますか？いいえ。対応、救急車を呼ぶ。救急車を待つ間、対応、涼しい場所へ避難し、服を緩め、体を冷やす。水分を自力で摂取できない。症状が良くならない。対応、速やかに医療機関へ。人涼みどころをご活用ください。6月1日から暑さを回避する行動の普及のため、市内施設の協力のもと、人涼みどころを設置しています。外出の際にご活用ください。人涼みどころ藤沢市、熱中症に気をつけようというのぼりが目印です。人涼みどころの募集をします。人涼みどころにご協力いただける施設などを募集します。申し込み、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから。二次元コードがあります。大塚製薬株式会社と協定を締結しています。市と大塚製薬は熱中症対策及び健康づくりの推進に係る事業連携協定を締結し、市民の健康増進を推進しています。5. 藤沢市市民憲章制定60周年を迎えます。市民憲章は1964年の東京オリンピックのセーリング競技開催をきっかけに、本市を住みよい美しい街にしていこうと、市民団体の代表者らにより制定発起人会が組織され、同年7月1日に制定されました。以来、7月を市民憲章推進強化月間と定め、啓発を進めています。制定60周年を迎え、本市を取り巻く環境や社会情勢は大きく変化してきましたが、市民が守るべき規範として大切に守られ、本市の発展に大きく貢献してきました。制定に関わった方々や、これまで大切に守ってきた方々の思いを大切にし、未来へのさらなる発展に役立てていきましょう。問い合わせ、市民自治推進課。6、国民年金保険料免除納付猶予制度のお知らせ。保険年金課。国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度、49歳以下の方のみがあります。承認されると年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。2024年度の申請を7月1日月曜から受け付けます。申請は2年1ヶ月前まで遡ることができ、免除猶予された期間は10年以内であれば、 保険料を追納できます。新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入が相当程度まで減少した場合は、2023年6月分までの保険料について臨時特例の免除猶予申請ができます。申し込み、基礎年金番号がわかるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って保険年金課または各市民センターへ。なお、マイナポータルの電子申請または日本年金機構のホームページから申請書を印刷して郵送する方法もあります。代理人申請や退職した方、新型コロナウイルス感染症の影響を理由として申請する場合などはお問い合わせください。問い合わせ、藤沢年金事務所50-1151または保険年金課。7、ヘルプマークをご存知ですか？障害者支援課。ヘルプマークは内部障害や難病の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせて援助を受けやすくするために作られたマークです。電車やバスの中では席を譲るなどの配慮を。外見は健康に見えても疲れやすかったり、立ったままでいることが難しかったりする方もいます。ヘルプマークを身につけている方には席を譲るなどの配慮をお願いします。駅や商業施設などでは声をかけるなどの配慮を。交通機関の事故など突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がったり歩いたりすることが難しい方もいます。困っている方への積極的なサポートをお願いします。災害時には安全に避難するための援助を。災害時の状況把握が難しい方や、自力での迅速な避難が困難な方がいます。安全に避難するためのサポートや避難先での配慮をお願いします。ヘルプマークストラップを配布しています。障害者支援課、子ども家庭課、保健予防課、各地区福祉窓口で1人1個配布しています。配布個数に限りがあります。8、地引き網漁業体験学習イベントに参加しませんか？農業水産課。地引き網漁業を体験し、地場産の魚の天ぷらなどを味わいます。時、7月25日木曜午前10時から午後0時45分。荒れた天気の時は7月31日水曜。ところ、辻堂西海岸三丁目地先、ゴロ引き網。対象定員、市内在住の小学生と保護者150人、保護者1人につき子ども2人まで抽選。費用1000円。申し込み方法など詳細は市のホームページの農業水産課のページへ。二次元コードがあります。9、アートスペース藤沢浮世絵館連携企画講座。藤沢新旧アート事業。藤沢浮世絵館による江ノ島や藤沢宿を描いた浮世絵の歴史の紹介と、アートスペースによる開催中の企画展や公募展、アーティスト・イン・エファースの入選作家や作品の紹介、鑑賞の楽しみ方などを解説します。時、7月27日土曜午前10時から正午。ところ、沿道公民館、定員30人先着順。費用無料。申し込み問い合わせ、6月25日火曜から7月26日金曜に電話または来館するか、アート浮世絵連携講座、氏名、電話番号をファクス、E メールで藤沢浮世絵館 33-0111、ファクス30-1817、 e メールアドレス fj-ukioe ukiyoe@city.fujisawa.lg.jp へ。7月16日火曜、月曜日を除く午前10時から午後7時。小さな浮世絵の写真があります。歌川広重、東海道53次のうち、藤沢遊行寺、保栄堂版、1832から33年。10/2024夏休み、親子で工場見学&金属加工体験、産業労働課。藤沢マイスターの工場を親子で見学し、機械加工も体験します。今回は多重ダイス、サイコロ作りに挑戦します。時7月27日土曜午前8時30分から正午。ところ進行、講師藤沢マイスター倉田信彦氏。機械加工多能工。対象店員、小学4年生以上の子と保護者5組抽選、1組3人まで。費用1人500円。申し込み問い合わせ、7月10日水曜までに郵便番号、住所、参加者全員の氏名、振り仮名、年齢、電話番号を E メールで産業労働課、 E メールアドレス fj3-induce@city.fujisawa.lg.jp へ。抽選結果は応募者全員に E メールでお知らせします。二次元コードがあります。11、藤沢市史子ども講座。史は歴史の史。文書館 24-0171。 文書館ダンジョン、不思議な館を攻略しようをテーマに、文書館をロールプレイングゲームのダンジョンに見立て、各フロアで出されるミッションをクリアしながら、文書館の機能と役割を知り、資料の面白さに触れます。講座で学んだ内容はダンジョンのマップとしてまとめ、デジタル展示として文書館のホームページに掲載します。時7月28日日曜午前10時から正午、午後2時から4時。ところ文書館、講師属藤沢市史編纂委員加藤敦子氏ほか。対象店員、市内在住在学の小学4年から6年生各回9人抽選。申し込み6月25日火曜から7月7日日曜に市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから。二次元コードがあります。12、納期限は7月1日月曜です。個人、市、県民税、森林環境税、普通徴収、第1期、国民健康保険料、普通徴収、第1期、介護保険料、普通徴収、第1期の納期限は7月1日、月曜です。納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振り替え、コンビニ、スマホ決済、ペイジーほか。問い合わせ、個人、市、県民税、森林環境税の納付、納税課、国民健康保険料、保険年金課、介護保険料、介護保険課。13、後期高齢者医療制度のお知らせ、保険年金課。保険証を更新します。2年に1度の保険証更新に伴い、8月1日木曜から保険証が新しくなります。現在の保険証の有効期限は7月31日水曜です。7月10日水曜に新しい保険証水色を発送します。紙の保険証を廃止します。マイナンバーカードの保険証利用、マイナ保険証の開始に伴い、12月2日月曜以降、 現行の保険証は廃止され、以降の交付、紛失による再交付を含むはできなくなります。経過措置として、12月1日日曜までに交付された保険証は、住所や負担割合などに変更がない限り、2025年7月31日木曜まで使うことができます。また、保険証廃止以降にマイナ保険証を登録していない方などには、当面の間、資格確認書、医療機関などの窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができます、を交付します。限度額適用、標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の年次更新。8月1日木曜から限度額適用、標準負担額減額認定証と限度額適用認定証が新しくなります。現在の同認定証の有効期限は7月31日水曜です。7月19日金曜に新しい認定証を発送します。14、市税納付相談の臨時窓口を開設します。平日の夜間や土曜日曜日に市税の納付相談窓口を開設します。市税の未納がある方には7月3日水曜に市税残額確認のご案内を発送します。納付が困難だったり納付が遅れていたりする場合は早めにご相談ください。時、7月4日木曜から12日金曜午後5時15分から8時、土曜日曜は午前8時30分から正午、午後1時から5時。ところ、納税課。なお、電話による相談もできます。詳細は市のホームページの納税課のページへ。二次元コードがあります。問い合わせ、納税課。15、放送通信講座、初めてでも大丈夫、中国語基礎講座、障害学習総務課。中国語の初歩的な日常会話をリアルな表現で紹介します。発音、リスニングの能力を自然に身につけましょう。簡単なセリフを中心に展開するので、初めての方でも安心して学べます。放送日、8月13日から10月1日、毎週火曜日、午前10時30分から11時。再放送は、同週土曜日午後1時から1時30分、全8回。なお、スクーリングがあります。10月5日土曜午後2時から4時、市役所本庁舎、30人、抽選。申し込み方法は、市のホームページの障害学習総務課のページへ。講師、藤沢市障害学習人材バンク登録講師、斉藤芳明氏。受講方法、リリオ湘南 FM83.1MHz、または市のホームページの障害学習総務課のページから。申し込み、市のホームページの電子申請、申請書ダウンロードから、または講座名、中国語、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年代、電話番号を E メール、ファックス、郵送、はがきで、障害学習総務課、郵便番号 251-8601、朝日町 1-1、E メールアドレス、fj1-manabi@city.fujisawa.lg.jp へ。なお、7月30日火曜必着までの申し込みで、放送開始前にテキストをお届けします。電子データのテキストを希望する方は、電子申請・申請書ダウンロードからお申し込みください。二次元コードがあります。16、こんなトラブルにご用心。SNS 型投資詐欺にご注意を。事例1、SNS で知り合った人に必ず儲かると言われ、 無料通話アプリの投資グループに招待された。話を聞いているうちに興味を持ち、 FX 投資を始めた。利益が出たのに引き出せず、引き出すためには手数料が必要だと言われ支払ったが、結局引き出せない。事例2、 SNS 上の広告を見て株を勉強しようと登録をした。指導してくれる先生のグループに招待され、海外の FX 投資を勧められ、投資金を個人名義の銀行口座に振り込んだ。儲けが出ているので出金したいと連絡したら、税金を支払うようにと言われ振り込んだが、出金できず、連絡も取れなくなった。トラブルに遭わないために、確実に儲かる方法があるという投資話が出たら、まず詐欺を疑ってください。また、投資家や著名人になりすました広告も多いため、安易に信じないようにしましょう。送金・入金する前に、家族や周囲の人に相談し、振込先が個人名義の口座の場合は、絶対に振り込まないようにしましょう。問い合わせ、消費生活センター、午前9時から正午、午後1時から4時。17、幼児教育・保育の無償化にかかる給付費の申請手続き、保育課。施設等利用給付認定2号または3号の認定を受けた児童が、2024年4月から6月に利用した対象施設などの保育料を給付します。7月31日水曜筆着までに申請した方には、9月下旬に給付します。給付対象経費、表があります。後ほど表を読みます。複数の施設などを利用している方は、給付上限額が異なる場合があります。申請方法、申請書類を郵送または持参で保育課へ。必要書類など詳細は、市のホームページの保育課のページへ。表を読みます。月額の給付上限額は、3歳から5歳児施設等利用給付認定2号と、非課税世帯の0から2歳児施設等利用給付認定3号の2種類があります。給付対象施設、幼稚園の預かり保育事業。給付上限額、月額、3から5歳児日額450円かける利用日数、最大1万1300円。非課税世帯の0から2歳児、日額450円かける利用日数、最大1万6300円。給付対象施設、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業など、給付上限額、月額3から5歳児3万7000円。非課税世帯の0から2歳児4万2000円。表終わり。18、地域団体向けデジタル出張講座、デジタル推進室。地域団体や自治会、町内会などの地域活動で使えるスマホやパソコンの活用講座の講師を無料で派遣します。講座メニュー、丸は、初心者スマホ講座、丸い、LINE、SNS 活用講座、丸う、ウェブ会議の始め方、丸え、パソコンできれいなチラシの作り方、丸いから丸えは、Wi-Fi などの通信環境が必要です。対象、店員。スマホやパソコンを用意できる10団体抽選。申し込み、7月7日日曜までに、団体名、代表者氏名、電話番号、開催希望日、場所、参加予定人数、希望する講座メニューを E メールでデジタル推進室。E メールアドレス、fj1-dxs@citywa.fujisawa.lg.jp へ。抽選結果は7月12日金曜までに 応募者全員に E メールでお知らせします。